幸せの神様に愛される30の方法。その1。神様はいると信じる人には神秘的な力が宿る。神様といえばどのようなイメージがありますか？創造主、偉大なる何か、神秘的な力を持つ存在、超自然的なイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。運を良くしたり、奇跡を起こしたりする神秘的な力を連想します。ところで、神様はいると思いますか？現在のところ、神様の証明はされていません。神様の存在は、個人の考え方次第です。中には、神様は存在しない、と主張する人もいるでしょう。証明されていないわけですから、一理ある考えですが、少し、もったいない気がします。神様を否定することは、神秘的なことすべてを否定することになるからです。つまり、運も奇跡も存在しない、と言っているのと同じです。それは、自分の人生において損です。ダメなものは、ダメ。やっても、どうせ、無駄、という考えになります。神様を否定しているので、運や奇跡も起こり得ないと思えてくるのです。神様はいると信じた方がいいのです。少なくともいると思う方がポジティブです。神様を信じる人には運や奇跡が起こりやすくなります。神様の存在を信じることは神秘的な運や奇跡も存在すると認めることになります。神秘的な運や奇跡ある人生の方が前向きになれます。努力をすれば報われるだろうと思えてきます。勇気を出せばきっとうまくいくだろうと思えてきます。人生に対して希望が持てるようになります。神様はいると信じる人には神秘的な力が宿るのです。神様はいると信じる。幸せの神様に愛される30の方法。その2。神様にも好きなタイプと苦手なタイプの人がいる。神様は平等に人を助けません。神様だから平等に人を助けてくれると思っているなら大間違い。むしろ神様だからこそシビアです。厳密には全員に助けの手を差し伸べますが、助ける優先順位が変わります。神様はしなければいけない仕事で大忙し。すべての人を一度に助けるのは神様すら不可能です。そこで神様はその人の普段の行いから助ける優先順位を決めます。行いが優れている人は助ける優先順位を上げて、そうでない人は優先順位を下げます。神様にも苦手なタイプの人がいます。神様が苦手なのは愚痴や悪口を言う人です。ブツブツ愚痴を言っていませんか？相手のいないところで悪口を言うのが癖になっていませんか？不平不満があると愚痴や悪口を言いたくなることもあるでしょう。しかし、いつも愚痴や悪口を言っているなら要注意です。愚痴や悪口を言う人は暗い雰囲気が漂い、神様すら抵抗を感じます。変な助け方をすると自分まで愚痴を言われそうだ。あまりこの人に関わると、今度は自分の悪口まで言われそうだ。神様は不安を感じて助けにくくなります。変に関わると、愚痴や悪口の矛先が自分に向かいそうなので、神様すら近づきにくい。悪く言われると、神様も不快です。余計なことはしないでおこう、助けるのは後回しにしよう、と思います。一応、助けてはくれますが、優先順位を下げられ、助けるのは後回しにされます。愚痴や悪口は、心で思うことはあっても、口に出して言うのは要注意です。愚痴や悪口を言えば言うほど、神様はあなたから離れていき、運やチャンスが巡ってこなくなります。愚痴や悪口がひどいと、助ける順番はほぼ最後の方になるでしょう。さて、神様に存在するのは苦手なタイプばかりではありません。苦手なタイプの人がいれば好きなタイプの人もいます。 神様が好きなのは、感謝と称賛の言葉を言う人です。小さなことにも、きちんと感謝する。相手の素晴らしいところを丁寧に褒める。普段から感謝と称賛を言う人は、神様も好感を持ちます。この人を助けると、きちんと感謝されそうだ。たっぷり褒められそうだ。神様は、ポジティブな期待を膨らませます。助ける優先順位を上げてくれ、幸運やチャンスが巡りやすくなるのです。神様に助けてもらう優先順位を上げたいなら、できるだけ愚痴や悪口は控えつつ、感謝と称賛の言葉を心がけましょう。愚痴や悪口を言うか、感謝や称賛を言うか。口にする一言で運命が変わるのです。愚痴や悪口は言わないようにする。感謝と称賛を言うようにする。幸せの神様に愛される30の方法。その3。幸せではないという人は幸せが逃げていく。すでに幸せという人に幸せが集まってくる。あなたは今幸せですか？シンプルな質問ですが、実は人生の幸福と豊かさにつながる大切な質問です。幸せではない。そう思っているなら要注意です。残念ですが、幸せではないという人はなかなか幸せになるのは難しいでしょう。幸せではないと思っているということは、現状に不満があり、心が満たされていないということです。幸せではないという人がいるところをイメージしてみてください。陰気で不幸そうな雰囲気が漂っているでしょう。現状に不満があって、いつも愚痴や悪口を言っているでしょう。そういう人からは幸せも集まりません。それどころか嫌な雰囲気が漂っているので幸せが離れてしまいます。たとえ幸せの神様であっても、この人に近づくと厄介だ、と尻込みします。幸せではない、という人は幸せが逃げていくのです。あなたが幸せになるために、ぜひ、心がけたいことがあります。すでに幸せ、と考えましょう。自分が幸せとは思えない、と思うかもしれませんが、誤解です。今あるものに目を向けましょう。多くの友人に囲まれていること。友人がいて知り合いがいること。親がいて兄弟がいて家族が無事であること。勉強できいろんなことを学べること。働いて仕事ができお金を稼げること。歩けること走れること。健康であることご体満足であること。着るものがあること住むところがあること食べるものがあること。すでにあなたは幸せです。自分にないものではなく、今あるものに目を向けて、きちんと感謝しましょう。短所や欠点は無視して、長所や美点に注目しましょう。他人との比較はやめて、自分の成長に集中しましょう。お世話になっている人に感謝して、生きていることを喜びましょう。小さなことにも目を向け、素直にありがたく思うことです。すでに幸せと思い込むのではありません。事実としてすでにあなたは幸せです。すでに自分が幸せであることに気づき、素直に感謝しながら明るくニコニコ振る舞うだけでいいのです。パッと明るい雰囲気が漂い、幸福感に包まれます。体の内側からやる気と元気が湧いてきて、テンションも上がりエネルギッシュになります。あなたの明るくて幸せそうな雰囲気に周りの人は引き寄せられるでしょう。自然と話しやすい雰囲気が出るため、よく話しかけられるようにもなります。話しかけやすい雰囲気なので、道を歩いていたら人からよく道を聞かれやすくなるでしょう。すでに幸せと考えると、あなたは幸せを引き寄せる磁石になれます。そういう人は幸せの神様も微笑んでくれます。人も運もお金も引き寄せられます。すでに幸せという人に幸せが集まってくるのです。 まだ幸せではない、ではなくすでに幸せ、と考える。幸せの神様に愛される30の方法。その4。神様は見るものではなく感じるもの。神様はどこにいるのでしょうか。神様はどんな姿をしているのでしょうか。神様を探しているのになかなか見つけられなくて困っていませんか。神様を見たことがない。神様を探しているのになかなか現れない。神様に祈ることはあっても、実際に神様と会ったこともなければ話したこともないでしょう。神様を直接見たことがあるか、と聞かれたら、ノー、と答えるはずです。必死で探しているにもかかわらず、見つからないと、神様はいないのではないか、と思いそうになることもあるかもしれません。ここに誤解があります。神様は見るものではなく、感じるもの。そもそも神様は見るものではありません。感じるものです。肉眼では見ることができず、心で感じる必要があります。神様は無形であり、霧のような存在です。具体的に形として表せるものではありません。そのため、いくら頑張って神様を探していても、目で見ようとしている限り見つからなくて当然なのです。世の中には神様の絵が存在します。どれも実際に神様を見て描いたわけではありません。神様の絵は人が、神様はこんな姿をしているのではないか、と想像して描いたものです。だから宗教ごとに神様の姿は違っています。中には昆虫や動物の形をした神様までいてユニークです。神様はいつもあなたのそばにいる。神様はいつもあなたのそばにいます。いつも神様に見守られていると思うことです。目で見ようとするのではありません。心で感じようとするのです。心で感じるようにすれば、ここにいたのですね、とすぐわかるでしょう。あれほど探しても見つからなかった神様があっさり見つかります。見守られていると思えば弱い心が消え強い心が生まれます。特に心が温かくなる瞬間を見逃さないでください。それは神様が微笑んだ証拠です。神様はいつもあなたのそばにいて行いをチェックしています。良いことをすれば運と幸せを与えてくれます。悪いことをすれば、運と幸せを取り上げられます。行いの直後に与えたり、取り上げられたりするとは限らず、タイムラグがあることもしばしばです。神様を信じましょう。神様を感じましょう。今のあなたのそばにいて、あなたの生き方を見ながら微笑んでいます。心で感じればすぐ見つかります。神様は目で見るのではなく、心で感じる。幸せの神様に愛される30の方法。その後、1日、1週間、1ヶ月は神様のリズム。神様のリズムを大切にすることは、神秘的な力を引き寄せることになる。一日、一週間、一ヶ月という単位を大切にしましょう。一日、一週間、一ヶ月を単なるサイクルと考えてはいけません。一日も一週間も一ヶ月も神様のリズムと考えるのです。神様のリズムですから逆らうと大変です。昼夜逆転の一日、不規則な一週間、区切りのない一ヶ月。リズムに逆らった生活を送っていると苦しいことが待ち受けています。疲れやすくなり、なかなか仕事がスムーズにいかないでしょう。川の流れに逆らっているようなものです。頑張っている割になかなか結果が出ません。ちょっとでも油断するとすぐ元通りになります。怪我や病気も増えてしまいます。 体の不調が増えるようになります。運やチャンスが取り上げられ、不運と不幸が増えてしまいます。神様のリズムを大切にする。一日、一週間、一ヶ月という神様のリズムを大切にしましょう。一日、というリズムを大切にしましょう。朝に起きて、夜には寝ます。早寝早起きができれば理想的です。一週間、というリズムを大切にしましょう。平日は仕事を頑張って、休日はしっかり休みます。一週間は月曜ではなく日曜から始まるという基本も大切にしましょう。一ヶ月というリズムを大切にしましょう。月末には仕事を振り返り、しっかり総括して来月に向けた準備をします。月末に細々した雑用が片付けば、すっきりした気持ちで来月を迎えられます。できれば大切にしたいと思うのではなく、必ず大切にすると考えてください。一日、一週間、一ヶ月は神様のリズムですから、その波には逆らわずきちんと従うことが大切です。試験前やシフト勤務など一時的にリズムが崩れることはあっても、なるべく最小限に抑えるのが賢明です。リズムが乱れ気味なら、日常生活を見直して、リズムに合った生活を心がけてください。当たり前のことを当たり前にする。神様のリズムを大切にすれば、物事がスムーズに進むようになります。体の調子も良くなって、運やチャンスにも恵まれるようになります。波に乗るようなイメージで、一日、一週間、一ヶ月を過ごしていきましょう。一日、一週間、一ヶ月というリズムを大切にするだけで、人生が好転すると言っても過言ではありません。面白いほど人生がスイスイ進むこと間違いなし。神様のリズムを大切にすることは、神秘的な力を引き寄せることになるのです。一日、一週間、一ヶ月という単位に従った生活を送る。幸せの神様に愛される30の方法。その6。自分が壊れそうになった時はブレーキを踏めのサイン。自分が壊れそう。そう思う瞬間はありませんか？大量の仕事を抱え込んでいる時。毎日夜遅くまで残業続きの時。やることが多すぎて目が回りそうな時。プライベートで嫌なことがあって、猛烈にむしゃくしゃすることがあるでしょう。そんな時、自分が壊れそう、と思うことがあります。思考を整理できなくなったり、感情の波が激しくなったりして、正常な自分を保てなくなるのです。ブレーキを踏め、のサイン。もし自分が壊れそうになったなら、一つ言えることがあります。それは、ブレーキを踏め、のサインです。壊れそうなのは、スピードを出しすぎていて、許容範囲をオーバーしている状態です。壊れそうになっているのですから、ブレーキを踏んでスピードを落とさなくてはなりません。壊れそうな状態を放置していると、ますます状況が悪化します。それ以上アクセルを踏むのはやめておくことです。自分が壊れそうになっている時にアクセルを踏むと、自分の限界を超えてしまい、本当に壊れてしまいます。もっとアクセルを踏みたくても、壊れてからではいけません。仕事が多すぎるなら、ブレーキを踏んで減らしましょう。仕事が忙しすぎるなら、休暇を入れましょう。いっぱいいっぱいの状態ですから、余裕を作らなければいけません。休むことに罪悪感を持つ必要はありません。休むのも仕事の一つ、と考えることです。休みにくい雰囲気もあるかもしれませんが、健康以上に大切なものはないのですから、優しく自分をいたわってください。今すぐ、有給休暇の申請を出しましょう。大量の仕事を抱え込んでいるなら、誰かにお手伝いをお願いしましょう。 一人で仕事を抱え込みすぎている状態ですから、誰かと手分けをするのが正解です。複数人で手分けした方が、結果として仕事の質も高まります。ちょっと、手伝ってもらえるかな、という一言を言うだけのことです。気分転換をするのもいいアイデアです。気分転換も、ブレーキを踏む一つになります。趣味を楽しんだり、温泉に浸かったりすれば、心身がリラックスします。壊れそうな自分を救うのは、自分。誰かが自分を救ってくれると期待しないことです。みんな自分のことで精一杯です。あなたのことに構っている暇はありません。壊れそうな自分を救うのは自分です。壊れそうな時は自分の健康を最優先に考えるのが正解。責任感や使命感があってブレーキを踏むのにためらうこともあるでしょう。責任感や使命感があるのは素晴らしいことですが、壊れそうな時は例外です。壊れそうな時は緊急事態ですから、自分の健康を最優先に考えるのが正解です。そういう時に踏むブレーキは神様も許してくれます。きちんとブレーキを踏めて偉い。と褒めてくれるでしょう。仕事に悪影響が出るかもしれませんが、ブレーキを踏まなければもっと大きな悪影響が出るでしょう。自分のためであり、これからの人生のためでもあります。壊れてからでは遅いのです。一旦壊れてしまうと、普通のことすら普通にできなくなり、後悔することになるでしょう。まだ壊れていない今ならギリギリ間に合います。壊れそうになった時の振る舞い方で、あなたの人生が決まります。自分が壊れそうになった時は、ブレーキを踏めのサインなのです。自分が壊れそうになった時は、勇気を出してブレーキを踏む。幸せの神様に愛される30の方法。その7。言葉遣いを丁寧にするだけで全てが好転する。どうすれば生まれ変われるのでしょうか。どうすれば人生を素晴らしく変えられるのでしょうか。人生を変える方法は様々ありますが、最も身近な方法は一つしかありません。丁寧な言葉遣いにすることです。乱暴な言葉遣いをやめて、丁寧な言葉遣いに変えるだけでいいのです。言葉遣いを変えるだけでは何も変わらないと思うかもしれませんが、誤解です。言葉は私たちにとって最も身近なコミュニケーションツールです。言葉は一生涯使うものであり、使用頻度も高く、使用期間も長い。ビジネスでもプライベートでも必要です。言葉遣いは大切にしてしすぎることはありません。会話であれメールであれ、人とやり取りする際は言葉が必要です。言葉遣いはコミュニケーションを円滑にするだけでなく、自分の心にも影響します。自分が発した言葉は相手に届くと同時に自分にも届いています。言葉遣いを変えるだけで大きなインパクトがあります。言葉遣いを変えるだけですが、波及効果は絶大です。あなたの印象も性格も人間関係も良くなります。生活が一転して人生が変わったかのように感じるでしょう。言葉遣いは人生に影響する大きな力があるのです。乱暴な言葉遣いは禁句にしよう。乱暴な言葉はすべて禁句にしましょう。下品な言葉、汚い言葉など、乱暴な言葉に心当たりがあるなら、今後は一切言わないようにします。うっかり、口が滑って言うことはあっても、しっかり意識をして、できるだけ言わないように心がけます。普段から使わないのは、もちろん、のこと、不快になった時でも、乱暴な言葉は使いません。たとえ強い怒りを感じた時でも、乱暴な言葉は控え、丁寧な言葉遣いを貫きます。丁寧な言葉遣いを使おう。 乱暴な言葉遣いを禁句にした代わりに使いたいのが、丁寧な言葉遣いです。俗語、学生言葉、砕けた言葉などは控えます。目上の人と話すときは、きちんと敬語を使います。年下と話すときも、偉そうな言葉遣いは控え、丁寧な言葉遣いを意識するのが正解です。綺麗、美しい、嬉しい、楽しい、素晴らしい、など、積極的にポジティブなキーワードを使っていくことも大切です。乱暴な言葉が浮かんだら、丁寧な言葉で言い直す。乱暴な言葉が浮かんだら、丁寧な言葉で言い直しましょう。例えば、くだらない、と言いそうになれば、理解するのが難しい、と言い換えます。嫌い、と言いそうになれば、好きではない、と言い換えます。デブ、と言いそうになれば、ふくよか、と言い換えるといいでしょう。おおむね意味は同じですが、響きも印象も随分変わります。少しでも親切を受けたときは、きちんと声に出してお礼を言う。少しでも親切を受けたときは、きちんとお礼を言いましょう。心の中で思うだけでなく、きちんと口に出して言うことが大切です。きちんと声に出してありがとうございますと言うから感謝の気持ちも伝わります。丁寧な言葉遣いをゆっくり落ち着いて話そう。さらに丁寧な言葉を磨きたいなら話すスピードを意識してみてください。早口で話すのではなくゆっくり落ち着いて話しましょう。上品な印象が増して、さらに、みやびやかな雰囲気が漂います。言葉遣いを変えるだけで人生が変わるのですから、これほど楽なことはありません。お金は一切不要です。必要なのは、あなたの普段の心がけです。叱る時もクレームを入れる時もどんな時も、丁寧な言葉遣いを貫きましょう。言葉遣いは、性格にも影響する。はたまた性格まで穏やかに変わっていくでしょう。性格がいいから丁寧な言葉遣いをするのではありません。丁寧な言葉遣いをするから性格も良くなるのです。言葉遣いは心にも影響するため、意識的に丁寧な言葉を使っていると心が丸くなり性格も穏やかになります。言葉遣いを変えるだけで全てが好転する。乱暴な言葉遣いをやめて、丁寧な言葉遣いにする。これを徹底して心がけてみてください。一時的ではなく、一生続けるつもりで意識しましょう。言葉遣いが変われば、必ずあなたは変わります。あなたの印象も人付き合いも変わります。生活が向上して、人生がスムーズに進むようになります。言葉遣いが変わるだけで全てが好転するのです。丁寧な言葉遣いを心がける。幸せの神様に愛される30の方法。その8。誰も見ていないところでいいことをしよう。きちんと天から神様が見ている。あなたがいいことをするときはどんなときでしょうか。普通は誰かが見ているところでいいことをしたいと考えるところでしょう。人に見られると褒められます。自分の印象や評価もアップします。人に見られるとやる気も出て頑張れます。特に好きな人から見られていればますますやる気が出て頑張れるでしょう。一方、誰も見ていないところでいいことをしても、疲れるだけで無意味に思えるかもしれません。誰も気づいてくれません。誰も褒めてくれません。自分の印象や評価が上がるわけでもなければ、お金がもらえるわけでもない。いいことをしても、疲れるだけで意味がない、と思うかもしれません。しかし、それは誤解です。きちんと見てくれている存在がいます。神様です。神様がきちんと見てくれている。 誰もいないように見えても、神様がきちんと見てくれています。肉眼では見えませんが、あなたを天からじっと見つめています。だから、誰もいないところでいいことをしましょう。掃除でも、ゴミ拾いでも、ボランティアでも構いません。人や社会のためになることなら、何でも構いません。ちょっとしたことであっても、いいことはいいことです。その行いを、きちんと、神様は見てくれています。今日もいいことをしているね。素晴らしい。ご褒美にプレゼントを与えよう。そうして、運やチャンスに恵まれるのです。誰もいないから、いいことをしないのではありません。誰もいないからこそ、いいことをしましょう。誰も見ていないときは、いいことをするチャンス、と考えましょう。誰も見ていないところでいいことをすると、神様に人生を応援してもらえるようになります。善行は、誰も見ていないところでするから、意味があるのです。誰もいないところで、いいことをする。幸せの神様に愛される30の方法。その9。運が悪かった時は、自分のせい。運が良かった時は、神様のおかげ。運が悪かった時、誰のせいにするかです。なんて不運なのだろう。神様が仕事をサボっているせいだ。運が悪い時、神様のせいにしていませんか。条件やタイミングが悪く、運の悪い出来事に遭遇するかもしれません。しかし、運が悪い時、神様のせいにしてはいけません。運の悪さを神様のせいにされては、神様も迷惑です。責任転嫁は悪い習慣です。ましてや、責任転嫁の矛先を神様に向けるのは、罰当たりと言えるでしょう。では、誰のせいにするのか。運が悪かった時は、自分のせいにするのが正解です。運が悪いとはいえ、本当に運だけが問題だったのか、と考えてみることです。もちろん、完全な巡り合わせもあるかもしれませんが、自分にできることもあったのではないでしょうか。仕事にミスがあれば、運が悪いのではなく、確認が足りなかったと考えます。運悪く雨が降り始めたら、事前に天気予報をチェックして、傘を持参しなかった自分が悪いと考えます。ギリギリ電車に間に合わなければ、運が悪いのではなく、もっと早く家を出発すればよかったのです。不運だとしても、何らかのヒントを見つけることで、生活習慣を改善するきっかけがつかめます。そして、大きな飛躍へとつなげられるでしょう。では、運が良かった時はどうするか。運が良かった時も自分のせいにするかというと、そうではありません。幸運を自分の実力と思うと、慢心します。おごり高ぶると油断して、いずれ大失敗を犯すでしょう。運が良かった時は、神様のおかげだと思って、感謝しましょう。神様からの恵み、と思うことで、幸運をありがたく頂戴できます。運が悪かった時は、自分のせいです。運が良かった時は、神様のおかげです。すると、ますます、幸運が巡ってくるようになります。運が悪かった時は、自分のせいにする。運が良かった時は、神様のおかげにする。幸せの神様に愛される30の方法。その10。神様は人に万能のコミュニケーションツールを与えた。笑顔である。私たちは生まれつき万能のコミュニケーションツールを身につけています。笑顔です。笑顔があればあらゆる存在とコミュニケーションができるようになります。例えば、海外旅行で外国人とコミュニケーションを交わすなら、笑顔です。笑顔になって話しかければ、現地の言葉は話せなくても、好意や親しみを表現できます。ニコニコしながら、地図上の行きたい場所を指させば、きっと親切に答えてくれるでしょう。言葉をまだ理解しない赤ちゃんとのコミュニケーションも、笑顔です。 笑顔になって話しかければ、言葉は理解されなくても、赤ちゃんも笑顔という表現で返事をしてくれるでしょう。言葉のないペットとのコミュニケーションも笑顔です。笑顔になって接していれば、愛情表現がペットに伝わります。尻尾を振ったり、体をすり寄せたりして、飼い主との意思疎通ができます。笑顔は、なんと素晴らしいツールなのでしょうか。あらゆる障壁を超越しています。笑顔にお金はかかりませんが、ポジティブな効果は無限大です。笑顔になるだけで、言葉はなくても様々なポジティブなメッセージを伝えることが可能です。神様が与えた、まさに万能のコミュニケーションツールなのです。笑顔でいろいろな人とコミュニケーションする。幸せの神様に愛される30の方法。その11。命は有限。笑う回数も有限。笑う回数も有限ということに気づいてください。命は有限です。命は有限ということは、笑う回数も有限です。当たり前のことですが、改めて心に留めておきたい現実です。人生80年で考えるとします。1年は365日ですから、80年で計算すると、およそ3万日になります。1日1回笑うとしたら、笑う回数は3万回という計算になります。多いと感じるか少ないと感じるかは人によって違うでしょうが、少なくとも有限であるのは事実です。私たちの命には限りがあるように、笑う回数にも限りがあるのです。幸い、笑うことは自発的に増やすことが可能です。一日一回にもできますが、一日十回にもできます。どのくらい笑う回数を増やせるかはあなた次第。自分からユーモアを言ったり、面白い話題を持ち出したりすれば、笑う回数も増えます。明るい友人が面白い話をしてくれて、笑わせてくれることもあるでしょう。だから、つまらない親父ギャグにも積極的に笑っておきたい。笑うまでいかなくても、ニコニコ笑顔になるだけでもいいでしょう。笑いに満ちた人生にしましょう。一回でも笑う回数を増やせば増やすほど、あなたの人生も笑顔で満たされることになります。今まで笑いの少ない日々を送っていたなら、これから笑いの多い日々を送りましょう。晩年になって、もっと笑っておけばよかった、と後悔することがないよう、今からたくさん笑っておくことです。まだ今なら間に合います。そして間に合わせるのです。つまらないギャグを言われたとき、笑ったら負け、と意地を張るより素直に笑っておくのがベターです。あなたが笑ってあげるのも優しさです。せっかく生きているのですから、もっと笑っておかないと損です。誰かと一緒に笑うことができるのは幸せなこと。誰かと一緒に笑うことができないなら、一人の時に笑っても構いません。特別面白いことがないなら、面白い番組、お笑い番組を見れば、簡単に笑えるでしょう。普段からよく笑っておけば、免疫力も向上して、病気になりにくくなります。寿命も伸びることで生きる時間が長くなり、結果として、人生で笑う回数をさらに増やせます。普段からよく笑っている人は、その調子で今後も続けていきましょう。一回でも多く笑えば、あなたの一日には笑顔マークが増えます。いつでも笑顔でいることをモットーとして人生を生きていきましょう。そうすれば笑顔にあふれる人生にできます。笑う回数も有限であることを自覚して自発的に笑っていくようにする。幸せの神様に愛される30の方法。その12、神様はトイレにいる。トイレを掃除すると神様から愛される。神様はどこにいるのでしょうか。神様はあなたの自宅にいます。ズバリトイレです。トイレの中を見てください。 何の変哲もないトイレに見えるかもしれませんが、実は神様の居場所になっています。目に見えないだけで、常に神様はトイレにいます。トイレは汚い場所ではなく、神聖な場所。汚いからトイレ掃除をしたくない。トイレ掃除を嫌がっていては、神様を遠ざけることになります。汚いからこそ、きちんとトイレ掃除をしましょう。トイレは汚い場所ではありません。トイレは神聖な場所です。神様がいる場所ですから、常に清潔な状態にしておくことが大切です。神様に触れていることをイメージする。便器が汚れているなら、きちんと掃除しましょう。嫌な匂いが目立つなら、芳香剤を利用しましょう。トイレットペーパーがなくなりかけているなら、新しいものと交換します。清潔感のあふれるトイレになるよう、隅々まで掃除をしましょう。便器が汚れていて抵抗感があるなら、神様に触れていることをイメージしてください。神様に付着した汚れを取ってきれいにすると思えば、便器も普通に触れます。神様に喜んでもらえると思えば、モチベーションもアップするでしょう。急に掃除をしたい気持ちが強くなって、いても、立ってもいられなくなるはずです。トイレ掃除は毎日したい。常にトイレをピカピカの状態にしておきたい。トイレは毎日使うものですから、毎日掃除をしましょう。毎日が大変なら、2日に1回、3日に1回、でも構いません。どんなに忙しくても、週に1回はトイレ掃除をしたい。築年数が長くて建物自体が古くても、きれいにすることならできるはずです。トイレを掃除すると、神様から愛される。トイレを掃除すると、神様はありがとうと喜んでくれます。きちんと掃除をして、トイレが快適な空間になると、神様に喜んでもらえます。神様が上機嫌になると、あなたに当たる運やチャンスの量も増えます。トイレ掃除をする男性は、かっこよくなります。トイレ掃除をする女性は、美人になります。トイレをきれいにすることは、神様をきれいにすること。神様をきれいにすると、今後はあなたをきれいにしてもらえます。トイレを掃除すると、神様から愛されるのです。毎日きれいにトイレを掃除する。幸せの神様に愛される30の方法。その13。落ち込んでいるときは、そばに神様がいることをイメージしよう。もし、落ち込むことがあったら、イメージしたいことがあります。それは、そばに神様がいる様子です。神様の姿や、様子は、あなたの自由にイメージして構いません。人の形をしている様子でもいいでしょう。雲のようにもやもやした姿形でも構いません。神様はどんな時にもあなたの味方です。直接見ることはできませんが、あなたのそばにいます。あなたがどんなに落ち込もうと見捨てることはありません。苦しい時でも悲しい時でもあなたのそばに神様がいます。たとえ絶望の中にいようと、神様はあなたから離れることはありません。落ち込んで涙が止まらなくても、そばに神様がいることをイメージできれば、必ず元気が出てきます。さあ、目を閉じて想像してみてください。あなたのそばに神様をいることを想像できましたか？神様という言葉に抵抗があるなら、偉大なる存在でも構いません。自分は一人ではない。神様がいる。偉大なる存在がそばにいる。そう思えば、落ち込みから立ち直れるのは時間の問題です。寂しさが半減して、不思議と孤独感が和らぎます。心がポカポカ温かくなって、自然と勇気が出てきます。体が軽くなり、行動したくなってきます。 落ち込んでいる時こそあなたの想像力の出番です。友人がいなくて孤立していても神秘的な力を感じることができます。神様をイメージすることがあなたの人生を切り開くことにつながります。落ち込んでいる時はそばに神様がいることをイメージする。幸せの神様に愛される30の方法。その14。神様はニコニコしている人が大好き。神様はどんな人が好きなのでしょうか。ズバリ、ニコニコしている人です。神様はニコニコしている人が大好きです。ニコニコしている人はそれだけで華があります。嬉しいと言葉に出さなくても嬉しそうな雰囲気が漂っています。発光体のような明るさがあり、周りを明るく照らします。いつも明るい表情をしている人は魅力的に感じますが、それは神様にとっても同じです。神様はいい笑顔だな、魅力的だな、なんて明るい人なのだろう、と感心して近づきたくなります。ニコニコしていると神様に興味と好意を持ってもらえます。ニコニコしている人がいると神様は応援したい気持ちが出てきます。ニコニコした笑顔にふさわしい出来事をプレゼントしたい。だからニコニコしている人はますます運が良くなります。運がいい人は必ずニコニコしている人です。運がいいからニコニコするのではなく、ニコニコしているから運が良くなるのです。嘘だと思うなら試してみましょう。ニコニコしているだけで自然と運が良くなります。自然と心が明るくなり、いい出来事が増えます。神様が近づき、手を差し伸べ、運気を上げてくれたのです。神様に好かれたいならニコニコしましょう。ニコニコするのは簡単です。少し口角を上げるだけでいいのです。少し口角を上げるだけであなたの表情に花が生まれ、いい表情になります。笑うときはしっかり笑いましょう。白い歯を見せて笑うともっと美しい花が生まれ、いい笑顔になります。ニコニコするだけで運が良くなるのですから、これほど簡単なことはありません。時々ニコニコするのではなく、普段からニコニコするようにしましょう。周りからいつもニコニコしているねと言われるようになれば合格です。早速今日から取り組んでみましょう。神様はニコニコしている人が大好きなのです。いつもニコニコして神様に好きになってもらう。幸せの神様に愛される30の方法。その15。自分は不幸でいいと諦める必要はない。誰にでも幸せになる権利がある。自分は不幸でいい。時々そんな諦めの言葉を漏らす人がいます。家庭、仕事、人間関係などに恵まれないと自分の人生が嫌になり、ため息しか出なくなります。人並みの幸せすら諦めそうになる。頑張ることに疲れてしまい、半ば自暴自棄の気持ちになる。諦めや自己犠牲の気持ちが強くなった時、ふと自分は不幸でいいと言ってしまいます。また、誰かの人生を支えるために自分を犠牲にしてでも応援したくなることもあるでしょう。我が子のために自己犠牲をする親もいれば、大好きなアイドルのために自己犠牲で応援する熱狂者もいます。自分は不幸になってもいいから、この人だけは幸せになってもらいたい、と願う。そんな時も、自分は不幸でいい、といった発言が出てくることがあるでしょう。しかし、これはよくありません。自分は不幸でいい、と嘆いた瞬間、自分の幸せを諦めることになります。自分は不幸でいいということは、自分は不幸になってもいいということになります。知らず知らずのうちに自分を不幸に貶める行動をとるようになります。ほら、やっぱりね。自分は不幸が似合っていると自分を納得させてしまいます。 どんどん不幸の悪循環に陥るのです。自分は不幸でいいと諦める必要はありません。私たちは誰にでも幸せになる権利があります。私たちは幸せになるために生まれてきました。不幸でいいと思うのは自然な生き方に反することになります。日常生活の彩度も明度も下がってしまい、灰色の人生になってしまいます。使命、天命に逆らうことになり、神様からも嫌われます。そもそも自分は不幸でいいと嘆くのは自分の親にも失礼です。親は不幸な人生を送るために産んだわけではありません。どんな親でも我が子には幸せになってほしいと願っています。自分を不幸に貶めたところで誰も喜びません。悲劇の主人公を演じたところで不毛であり、ますます惨めになるだけ。たとえ誰かを応援するために自分を犠牲にしたとしても、応援された側は喜びません。自分は不幸でいいと思う必要はありません。むしろ思ってはいけないのです。もっと幸せに対して積極的になりましょう。どんな時にも幸せを目指しましょう。私たちは幸せになるために生まれてきました。幸せを求めて生きることが自然であり、そういう人生こそ人間らしいのです。自分も周りも明るく照らします。自分が幸せになれば、産んでくれた親も喜ぶのです。自分は不幸でいいと思うことをやめる。幸せの神様に愛される30の方法。その16。どれだけ幸せであるかは、どれだけ心が満たされているかで決まる。幸せを測る基準は何でしょうか。幸せは笑顔の数で決まると言われています。もちろん笑顔の数も大切なポイントです。笑顔になっているのは楽しいと感じている証拠。楽しくて充実しているからニコニコしているのであり、幸せを感じている瞬間の一つでしょう。では、無表情なら不幸かというと、そうではありません。笑顔でなくても幸せな瞬間はあります。好きな趣味に没頭しているとき、笑顔はありませんが、楽しみや喜びを感じています。顔は無表情かもしれませんが、心の中では音符マークがぴょんぴょん跳ねています。幸せは人付き合いの密度で決まる、という声もあります。確かに人付き合いは人生の幸せに関わるポイントの一つです。大切な家族がいて、親しい友人がいて、愛するパートナーがいたりすれば、楽しく時間を過ごせるでしょう。賑やかな時間を過ごせるおかげで、楽しさが倍増して寂しさを感じることが半減します。人付き合いを通して心が満たされているなら幸せです。では、人付き合いがなければ不幸かというと、それも違います。人付き合いはたくさんあればいいわけではありません。人付き合いが多くなればなるほど、煩わしいことも増えます。人付き合いにもコストがかかり、ストレスを感じることも少なくありません。中には、孤独の時間を愛する人もいるでしょう。もともと性格として一人でいるのが好き。気楽で自分に合っているという人もいるはずです。一人であれば人に振り回されず、自分のタイミングで好きなことができます。人付き合いが少なくても、きちんと一人の時間が充実しているなら幸せと言えます。自分のライフスタイルに合っているなら、人付き合いが少なくても幸せになることは可能です。幸せはお金の量で決まるという意見もあります。確かにお金が生活に欠かせないのは事実です。お金があればあるほど不便が減り、心に余裕が生まれます。できることが増え、夢も叶いやすくなります。では、お金が少ないと不幸かというと、それは違います。お金が少なくても、友人や恋人など人間関係に恵まれれば、有意義な時間を過ごせます。お金がなくても、お金のかからない遊びを楽しめば、充実した時間を送れるでしょう。幼少期を思い出してください。 手持ちのお金は少なかったはずですが、毎日友人と遊んだり、好きなことに熱中したりして、充実した毎日を送っていたはずです。このことから幸せの真実が見えてきます。どれだけ幸せであるかは、笑顔の数で決まるのではありません。人付き合いの密度でもなければ、お金の量で決まるのでもありません。どれだけ幸せであるかは、どれだけ心が満たされているかで決まるのです。笑顔になっているから幸せを感じることもできますが、笑顔がなくても幸せを感じることができます。人付き合いが多いおかげで幸せを感じることもできますが、人付き合いが少なくても幸せを感じることはできます。お金がたくさんあるおかげで幸せを感じることはできますが、お金が少なくても幸せを感じることはできます。幸せを感じるのは心です。つまり、心が満たされていれば、同時に幸せも感じることができます。私は今幸せなのだろうか。そんな疑問が湧いたら、心が満たされているかどうかという基準で考えてみるといいでしょう。どれだけ幸せであるかは、どれだけ心が満たされているかで決まるのです。どれだけ幸せであるかは、どれだけ心が満たされているかで考える。幸せの神様に愛される30の方法。その17。見送る側も神様に見られている。訪問者をお見送りする時があります。自宅に来た友人やお店にいらしたお客様です。別れ際は見送る側と見送られる側に分かれます。見送られる側は見られている感じがあるもの。挨拶をして別れた後、振り返ってお辞儀をしたり、手を振ったりするでしょう。一方、見送る際は気持ちが緩みやすいタイミングです。見送る側は見られていないよね、と油断して緊張感が抜けやすい。手遊びをしたり、腰が曲がったり、姿勢を崩した姿勢になったりすることが多い。疲れのためか、ふとため息をつくこともあるかもしれません。しかし、誰にも見られていないと思うのは早計です。ある存在から見られています。見送る側は神様に見られています。見送る側は神様に見られている。神様はどんな風に見送っているだろうかとあなたをじっと見ています。見送る側は神様に見られているのですから油断は禁物です。お見送りの際はだらしない姿勢にならないよう注意しましょう。手遊びはしません。背中はピンと伸ばしましょう。あくびやため息にも注意です。相手が見えなくなるまで美しい姿勢を保ちながらお見送りをしましょう。最後までお見送りすると丁寧です。神様はきれいにお見送りができましたね、と喜んでくれるでしょう。ご褒美として何かのチャンスをいただけます。見送る側であっても神様に見られていることを意識しながら最後まで気を抜かない。幸せの神様に愛される30の方法。その18。あなたの目の前にある困難は神様からのプレゼント。あなたは今何らかの困難に直面しているのでしょう。困難はストレスの塊です。辛い、苦しい、逃げたい。泣きそうなほど苦しくて、逃げ出したいほど大変で、諦めたくなるほど難しい。しかし、その困難は、表向きは、大変に見えますが、実は、特別な存在、です。神様からのプレゼントなのです。あなたには、期待しているよ。もっと、成長してほしいから、困難をプレゼントしてあげよう。少し、大変かもしれないが、なんとか、乗り越えてほしい。あなたならできる。そう思った神様はあなたに困難をプレゼントしました。困難なんて与えてほしくない。かえって迷惑。ありがた迷惑と考えそうになりますが、誤解しないでください。 職場では上司に期待されている人ほど仕事を与えられます。上司の厳しさは期待の裏返しですが、人生でも同じです。人生では神様に期待されている人ほど困難を与えられます。神様の厳しさも期待の裏返しです。つまり困難を与えられるということは、それだけ神様から期待されているということです。光栄なことであり、喜ばしいことです。神様からのプレゼントですから、喜んで取り組ませていただきましょう。神様は今、微笑みながらあなたを応援しています。目には見えませんが、あなたのすぐそばで神様が見守ってくれています。あなたがどんな風に対応するか、ワクワクしながら見ています。だから、期待に応えましょう。逃げることもできますが、神様からの貴重なプレゼントですから、なんとか乗り越えたい。神様からのプレゼントであることに気づけば、あれほど苦しかったはずの困難が面白く感じてくるはずです。なかなか乗り越えられなくても、簡単に諦めないのがマナーです。神様があなたの成長と人生の発展のために与えてくれたのですから、貴重な存在です。神様からのプレゼントですから、きちんと困難を乗り越えれば、今のあなたに必要な成長が得られるでしょう。なんとか粘って、ギリギリまで踏ん張って、ぜひ乗り越えましょう。困難を乗り越えれば、あなたは素晴らしい成長が手に入ります。それこそ、神様からの本当のプレゼントなのです。目の前にある困難は、神様からのプレゼントだと気づいて、きちんと乗り越える。幸せの神様に愛される30の方法。その19。天の神様はずるいことを見逃さない。ずるいことをすると必ず罰が当たる。ずるいことをしないことです。ずるいことは悪いことです。不正なことをして自分だけが得をしようとするのはよくありません。騙したり、ごまかしたりすれば、簡単に利益が得られるでしょう。短期で大きな利益が得られることも少なくありません。簡単に大きな利益が得られれば最高ではないか、と歓喜したくなるところ。誰にもバレていなければ大丈夫、と思うかもしれません。しかし、人にバレなくても、ある存在にはきちんとバレています。天の神様です。天の神様はずるいことを見逃さない。天の神様はずるいことを見逃しません。暗いところに隠れようと、隔離された場所にいようと、天の神様はお見通しです。ずるいことをすれば、天罰が下るようになっています。遅かれ早かれ、必ず罰が当たります。得た利益を没収されます。信用も落とします。長く積み上げてきた大きな信用もあっさり崩れ落ちます。それだけでなく、相応の罰を受けることになるでしょう。生きている限り、天の神様から逃れることはできないのです。天罰は忘れた頃に下るもの。ずるいことをしたことがあるけど、何もなかったよ。ここがポイントです。ずるいことをしても、直後に天罰が下るわけではありません。タイムラグがあります。天罰は忘れた頃に下るもの、と決まっています。すぐ天罰が下ることは稀です。普通は数週間後、数ヶ月後になります。数年後、数十年後になることも珍しくありません。時には世代を超えることもあります。本人に天罰が下るとは限らず、家計を通して本人の子や孫に下るすらあります。神様は忘れた頃を狙って天罰を下してきます。本人が油断した瞬間を狙って、ピシャリと会心の一撃がやってきます。ずるいことであればあるほど、タイムラグも大きくなるのが特徴です。結局のところ、必ず天罰が下るのです。ゼロに戻るのではなく、マイナスになる。 ずるいことをして得をしたように思えても、一時的です。しばらくして天罰が下りますが、ゼロに戻るのではありません。マイナスになります。最初の状態より悪くなり、ずるいことをした意味がなくなります。ずるいことをするのは、短期的には、特に見えても、長期的には、損です。あんなことしなければよかった、と、後悔することになるでしょう。公正が最も近道。結局のところ、ずるいことをしないのが一番です。では、何を心がければいいのか。正当を心がけるのです。法にのっとっていて、理にかなっていて、正しくあることです。正当を心がければ、正しい結果が返ってきます。正当だからこそ、勝った時や成功した時の喜びも大きくなります。どんな結果であっても、正当なものとして受け止めることができます。たとえ、うまくいかなくても、現実の結果として、潔く結果を受け入れることができます。正当な生き方は、人として正しい生き方。正当な生き方を心がけてください。素直になり、正直を心がけ、自分に非があれば、きちんと罪を認めます。天の神様に見られている、というより、天の神様に見てもらう、という意識の方がいいでしょう。天の神様に見てもらう意識でいれば、常に緊張感が漂って、気持ちが引き締まり、良識と良心が保たれます。正当な生き方は、人として正しい生き方ですから、結果に関わらず、堂々としていられます。日の当たる道のど真ん中を歩けます。回り道が近道になることもある。回り道になっても、正当であれば、心よく受け入れましょう。仕方がない、とがっかりするのではなく、これでいい、と胸を張ることです。回り道だから悪いとは限りません。回り道になるだけ多くの経験ができ、知恵も身につきます。結果として回り道が近道になることも少なくありません。ずるいことはしない。公正な生き方を心がける。幸せの神様に愛される30の方法。その20。神様は脱いだままの衣類をゴミとみなす。疲れて自宅に帰った時、衣類を脱ぎ捨てていませんか？ベッドの上に上着を脱ぎ捨てる。脱いだ靴下を床に上に放置する。帽子やマフラーを投げ飛ばす。疲れている時は一刻も早く身軽になりたいと思うもの。体にまとわりついているものを取っ払いたくなります。衣類を脱いだ時、スカッとした快感があります。開放感といい、爽快感といい、たまらないものがあるでしょう。背負っていた重荷を下ろしたかのようで、身軽に感じられます。衣類を脱ぐと、体を締め付けていたものがなくなって、リラックスできます。ハンガーにかけた方がいい、洗濯かごに入れた方がいい、と頭ではわかっていても、疲れている時は面倒に感じるもの。部屋に帰れば勢いよく、たっと脱ぎ捨てるのが癖になっている人も多いのではないでしょうか。ありがちな光景ですが、これはよくありません。神様は脱いだままの衣類をゴミとみなす。衣類を脱ぎ捨てると神様から残念に思われます。神様は脱いだままの衣類をゴミとみなします。せっかく部屋がきれいに掃除されていても、脱いだままの衣類が散乱していては台無しです。部屋に脱いだままの衣類があると、神様はゴミの散らかった部屋と勘違いします。おやおや、部屋のゴミが増えましたね。こんなところにゴミを散らかしてはダメじゃないか。こんなに大きなゴミがあるのに気づかないの。神様から厳しいお叱りを受けることになるでしょう。部屋の掃除をサボっているとみなされ、運やチャンスを没収されてしまうのです。 衣類を脱ぎ捨てるのではなく、きちんと所定の位置に戻そう。自宅に戻ったら一踏ん張りしてください。疲れているときはちょっとした動作すら面倒に感じますが、あなたの品性に関わる場面です。脱いだ上着はハンガーにかけましょう。脱いだ靴下は洗濯かごに入れましょう。帽子やマフラーは所定の場所に置きましょう。面倒に感じるとはいえ大きな手間ではないはずです。ほんの少し余分に頑張るだけのこと。実際はほとんど時間もかからず一瞬で終わります。神様から愛されたいなら衣類を脱ぎ捨てるのをやめることです。脱ぎ捨てるのではなく、きちんとできる人が神様から愛されます。自宅に戻ったら衣類を脱ぎ捨てるのではなく、きちんと所定の位置に戻す。幸せの神様に愛される30の方法。その21。長時間の集中で疲れたら大きく背伸びをしよう。神様が優しく抱きしめてくれる。仕事や勉強で長時間集中しているとだんだん疲れてきます。血中に乳酸がたまることでだんだん疲労がたまってきます。また、血流が悪くなることで、体も凝ってくるから厄介です。そんな時は、大きく背伸びをしましょう。立ったままでも、座ったままでも構いません。ベッドで横になって、背伸びをしても OK です。大きく息を吸いながら、両手を上げます。体全身をストレッチするかのように、ぐっと背伸びをしましょう。次に背伸びの状態を維持しながらゆっくり息を吐きます。すると不思議な浮力を感じるでしょう。背中に羽が生えたかのようにふわっと宙に浮くような体験をするはずです。さっきまで重く感じていた体が軽くなるでしょう。一瞬で疲れが取れていくことを実感できるでしょう。なぜか元気まで出てくるから不思議です。長時間じっと集中した後の背伸びほど気持ちいいことはありません。単なるストレッチに思うかもしれませんが、ここで気づいてほしいことがあります。神様が抱きしめてくれた。不思議な浮力の正体とは何か。それは神様です。どこからともなく神様が現れ、あなたを抱きしめてくれました。神様が、長時間よく頑張ったね、しっかり集中できたね、と優しくあなたを包み込んでくれています。神様から抱きしめられていることに気づいてください。神様は、長時間じっと集中する人が大好きです。気持ちよく背伸びをするだけで神様に抱きしめてもらえるのですから、これほどありがたいことはありません。不思議な浮力体験は、長く集中して頑張った後のご褒美体験です。神様から褒められている瞬間でもあります。おかげで大きく背伸びをした後は、失われた気力を取り戻し、もう一踏ん張り頑張れるでしょう。毎日、頑張れば、毎日、神様に抱きしめてもらえます。背伸びを忘れていませんか？長時間の集中で疲れたら大きく背伸びをしましょう。神様が優しく抱きしめ、疲れを癒してくれるのです。長時間の集中で疲れた時は大きく背伸びをして、神様に抱きしめてもらう。幸せの神様に愛される30の方法。その22。あなたが書く日記は神様の読み物。日記で難しいのは、書くときのモチベーションです。よし、日記を書くぞ。書き始めた頃は意気込んでいたものの、続けていくにつれて、だんだんマンネリ感が出てきます。小説やコラムなど、誰かが読んでくれるなら、書くモチベーションも上がりますが、日記は違います。日記は、プライベートなものです。自分を除いて、誰も読んでくれません。誰かに読んでもらえるわけでもなければ、褒められるわけでもありません。 真面目に書いたからといってご褒美があるわけではありません。日記をサボっても誰にも迷惑をかけないよね、と思ってしまう。だんだん日記をサボることが増え、最終的にやめてしまうことになるのです。ここで気づいてほしいことがあります。実は、ある存在に読まれている。誰も呼んでくれないと感じるのは誤解です。誰も呼んでくれないように思えるだけで、実際はある存在があなたの日記を呼んでくれています。神様が呼んでくれているのです。日記を書き終わった後、あなたが書いた日記をこっそり覗き見します。ふむふむ、今日はこんなことがあったのだね、と神様は納得します。毎日書くあなたの日記は神様にとって楽しみにしているコンテンツです。今日はどんなことがあるのだろう、と更新を楽しみにしています。毎日更新される有名人のブログは読者を楽しませるように、毎日更新されるあなたの日記も神様を楽しませます。日記を書くときは神様にメッセージを届けていると考えよう。自分は有名人ではない。平凡な日常を書いてもつまらない。そう思っているなら誤解です。自分では一般人と思っていても神様にとっては有名人です。神様にとってあなたはかけがえのない存在であるため、有名人と同レベルです。だから毎日きちんと日記を書きましょう。今日あった出来事をありのまま書き記しましょう。日記を書くときは神様にメッセージを届けていると考えてください。嬉しいことや楽しいことがあれば正直に書きましょう。正直に幸せな出来事があったことを書けば神様は応援してくれます。恥ずかしいことも情けないことも正直に書くことが大切です。正直に辛い出来事があることを書けば神様が助けてくれます。夢や目標があればやはりきちんと書くことが大切です。あなたの生き方を知った神様は運やチャンスを与えてくれるでしょう。きちんと日々の出来事を報告できる人は神様から愛される。日記をサボりそうになったら、あなたの日記を楽しみに待っている神様を思い出してください。神様はあなたの大ファンです。今日はどんなことがあったのだろう。更新はまだかな、と心待ちにしています。神様をがっかりさせたくないなら、きちんと日記を書くことです。どんな些細な出来事も神様にとっては興味津々です。自分ではつまらないと思う出来事も神様にとっては有益なコンテンツです。なるほど。そういう出来事があったのですね。ニコニコしながら神様は読んでくれるでしょう。きちんと日々の出来事を報告できる人は神様から愛されます。誰も読まない日記ではありません。神様が読む日記です。あなたが書く日記は神様の読み物なのです。神様にメッセージを届けているつもりになって日記を書く。幸せの神様に愛される30の方法。その23。ギリギリアウトはやめておきなさい、という神様からのアドバイス。日常ではギリギリアウトに直面する場面があります。駅に向かって走ったもののホームに入った瞬間に電車が出発してギリギリ乗り遅れた。最終面接まで進んだものの不採用になった。ギリギリアウトは悔しさがひとしお大きい。よりによってギリギリというのが絶妙です。明らかにダメなら潔く諦められますが、ギリギリでダメになると複雑な気持ちになります。もう少しだったのに、という思いが湧いて悔しい気持ちになる。もう少し早く走っておけば、もう少し頑張っていれば、 とくよくよ考えてしまい、しばらく諦めきれないでしょう。自分が情けなくなったり、腹立たしい気持ちになったりすることもあります。しかし、ギリギリアウトになっても、感情的にならないでください。ギリギリアウトは、やめておきなさい、という神様からのアドバイスだからです。電車にギリギリ間に合わなかったとします。それは、神様からのアドバイスです。その電車に乗るのはやめておきなさい。そんなに急いではいけません、という意味があります。急ぎすぎて余裕がないため、神様が強制的に足止めの機会を与えました。余裕を取り戻す機会を与えてくれた、と考えれば、悔しい気持ちが収まり、感謝に変わります。面接でギリギリ落ちてしまったとします。その出来事も、神様からのアドバイスです。その会社に入るのはやめておきなさい。あなたにはもっとふさわしい会社があります、という意味があります。自分に合った会社に見えますが、実際はそうでないのでしょう。表向きは立派に見えても、実際は問題の多い会社なのかもしれません。自分に合った会社に思えてもそう見えるだけであり、実際はもっと自分に合った会社があるのかもしれません。神様からのアドバイスですから、何らかの意味があります。ギリギリアウトになったら、その意味を考えてください。悔しくてストレスを感じる出来事に思えますが、その出来事には何らかの意味があります。急ぎすぎているため、余裕を作りましょう、というアドバイスかもしれません。欲張りすぎているため、奉仕の気持ちを取り戻しなさい、というアドバイスかもしれません。人生が迷走しつつあるので、自分の人生を振り返りなさい、というアドバイスかもしれません。ギリギリアウトという出来事から神様のメッセージを読み取ると、日常が面白くなります。ギリギリアウトになったら、それで、よし、と考えましょう。自分を顧みる機会になって、ミスや失敗を防いだり、できるのです。ギリギリアウトは、やめておきなさい、という神様からのアドバイスとして受け止める。幸せの神様に愛される30の方法。その24。急に予定が空いたら好きなことをしてもいい、という神様からのお告げ。急に予定が空いて困ってしまうことがあります。せっかく予定を楽しみにしていたのに、突然キャンセルになると拍子抜けするでしょう。準備をしていたのなら無駄になります。気合を入れていたのならがっかりするでしょう。入っていた予定が急にキャンセルになると、まとまった時間ができ、一瞬何をしていいかわからなくなる。急に予定が空くと、気持ちの整理にも時間がかかります。しかし、やることはただ一つです。好きなことをしましょう。急に予定が空いたら好きなことをしてもいい、という神様からのお告げだからです。神様が頑張っているあなたに自由な時間というプレゼントを与えました。自由な時間ですから、使い方はあなたの自由です。急に予定が空いたなら、むしろチャンスと考え、自分のために使おうではありませんか。たまには思い切り好きなことをして、たっぷり楽しみましょう。好きな本を読んで知的好奇心を刺激するのもよし。前から気になっていた映画を見に行くもよし。スポーツジムで運動をして、たっぷり汗を流すのもよし。人気のレストランに行き、贅沢をするのも粋な過ごし方です。神様から好きなことをしてもよい、という許可が出ているのですから、思い切り好きなことを楽しもうではありませんか。むしろ、思い切り好きなことを楽しまなければいけません。好きなことをしっかり楽しむと充実した時間を送れ、心が豊かになります。癒されたり、ストレスも発散できたり、など、リフレッシュした時間が過ごせるはずです。ますます、心に火がついて、勢いがつくでしょう。めったにない機会ですから、こうしたチャンスは逃さず、しっかり活かしてください。好きなことを楽しめば、きっと、神様も喜んでくれるはずです。急に予定が空いたら好きなことを楽しむ。 幸せの神様に愛される30の方法。その25。英雄になるためにはピンチが必要。ピンチは神様が与えた飛躍のチャンス。私たちはある時、突然差し迫った事態に陥ることがあります。ピンチです。追い詰められて余裕がなくなり、非常に苦しい状態になります。まだ重大なトラブルにはなっていませんが、すでに危うい状態です。トラブルの一歩手前であり、このままでは大変なことになる。とあたふたします。もしピンチに直面したら、こう考えましょう。英雄になるためのチャンスがやってきた、と。映画に登場する英雄を思い出してください。英雄は最初から無条件に英雄になったわけではないはずです。映画の主人公が英雄らしくなるのは、ピンチを乗り越えた時です。差し迫った事態がやってきて厳しい状況に陥りますが、主人公は諦めず勇敢に立ち向かいます。もがき苦しみながらも必死になり、ピンチを乗り越えた時、英雄になります。ピンチを乗り越えることで成長して、周りからは、よくやった、素晴らしい、あなたこそ英雄だ。と称賛されます。つまり、英雄になるためには、ピンチが必要なのです。これは、私たちの人生でも同じです。ピンチに直面した時は、英雄になるチャンスがやってきた、と考えましょう。神様があなたに英雄になるチャンスをプレゼントしてくれました。表向きはピンチに見えますが、実は神様からのプレゼントです。逃げることもできますが、できれば勇敢に立ち向かった方があなたのためになるでしょう。こういうところで人生の差がつきます。ピンチを乗り越えられないと思うなら誤解です。神様は乗り越えられない困難をあなたに与えません。神様が与えたチャンスなのですから、難易度の設定が適切であるはずです。難しく見えるなら、難しそうに見えるだけです。きちんと頑張れば、ギリギリ乗り越えられるはずです。せっかく英雄になるチャンスをいただいたのですから、ありがたく取り組みましょう。ピンチは英雄になるチャンス、と考えれば、神様も微笑んでくれます。ピンチは英雄になるためのチャンスと考え、しっかり立ち向かう。幸せの神様に愛される30の方法。その26。売り切れは、たまには違うものを買ってみようという神様からの提案。デパートの売り場に行き、いつも買っているものを買いに来ました。食料品、医療品、日用生活品。私たちが買う日用品は、だいたい、決まっています。これが好き、これが一番、これが気に入っている、というものがあるでしょう。お気に入りのものが決まっていれば、大抵、毎回同じものを買うことになるはずです。ところが、たまたま、売り切れていることがあります。あるはずの棚のところに、商品が一つもありません。売り切れているならどうしようもありません。注文しようにも時間がかかります。わざわざ他の店舗まで探しに行くのも手間がかかります。あなたならこんな時、どうしますか？仕方ないので諦める人も多いのではないでしょうか。こうした場面で気づいてほしいことがあります。売り切れの意味とは、売り切れているのは、たまには違うものを買ってみようという神様からの提案です。いつも同じものばかり買っていては、パターンが固定され変化が乏しくなります。毎回お気に入りのものを買うのはいいことに思えますが、長期的に考えると人生経験の範囲を狭めることになります。そこで神様はわざと売り切れというイベントを作り出しました。別の選択肢にあなたを導こうとしているのです。売り切れているときは、代用できる範囲で別のものを買ってみましょう。売り切れているから諦めるのではありません。別のもので代用してみるのです。 初めて買うものなら当たり外れがあるかもしれませんが、それもまた面白さです。神様からの提案ですから、いつもと違うものを買うと、きっと何かいいことがあるでしょう。新しい発見ができるかもしれません。ユニークな体験ができるかもしれません。意外な味わいを知って感動するかもしれません。思わぬところには思わぬ出会いが待ち受けているもの。思わぬ運が舞い込んできてあなたを幸せに導いてくれるでしょう。売り切れはそれはそれでラッキーと言えるのです。売り切れているのはたまには違うものを買ってみようという神様からの提案と考える。幸せの神様に愛される30の方法。その27。理不尽な人はいずれ天の裁きを受ける。世の中には理不尽な人がいるものです。いつも無理な要求を突きつけてくる人。自分に非があるのに責任転嫁をする人。何も協力していないのに人の手柄を横取りする人。残念ながら理不尽な人はどこにでも存在します。理不尽な人にいつも振り回されていると怒りでストレスもたまるでしょう。理不尽な人がいれば腹が立って仕方がないでしょう。どうしてこの人がまかり通っているのだろう。世の中はおかしいと不満を抱く。仕返しをしてやりたい。痛い目に合わせてやりたい。何か嫌がらせをしてやりたい。恨みと憎しみの気持ちが湧き起こります。殺意が芽生えることもあるかもしれません。しかし、ここは注意したい場面です。理不尽な人に関わるとろくなことになりません。自分まで被害が及んできて大変なことになります。ますます理不尽がエスカレートして面倒なトラブルに発展します。貴重なリソースが奪われ、自分の仕事に集中できなくなります。仕返しをすることで、自分の性格が歪んでしまいます。理不尽な人は放っておくのが一番。では、どうすればいいのか。放っておけばいいのです。反撃も仕返しも必要ありません。ただ、ひたすら放っておきましょう。やるせない気持ちになったり、憤りを感じたりすることもあるかもしれませんが、ぐっと我慢です。嫌がらせをしたくなっても何もしないこと。イライラすることがあってもじっと耐えましょう。あなたのリソースは限られています。お金も時間も労力も無限にあるわけではなく、有限です。どうでもいい人にリソースを割くことほど無駄なことはありません。理不尽な人は放っておき、あなたは自分の仕事に集中しましょう。ストレスがたまれば怒りではなく趣味や運動で爆発させましょう。理不尽な人は天の裁きを受けることになる。放っておくだけでは気が済まないと思いますが大丈夫です。理不尽な人はいずれ悲惨な人生に陥ります。今はまだ理不尽がまかり通っているかもしれませんが、ずっと続くことはありません。いずれ周りから嫌われ孤立するでしょう。いずれ誰も助けてくれなくなり不幸な人生を歩むことになるでしょう。いずれ法を犯すことになり犯罪者になるかもしれません。神様は見ていないようで見ています。何らかの形で天の裁きを受けることになります。あなたが仕返しをしなくても自然の摂理によって代償を払うことになります。そして不幸な人生を歩むことになり、後悔することになるのです。理不尽な人と接するなら大人の対応を心がける。理不尽な人と接するなら最低限の挨拶程度にしておきましょう。必要な時を除いて深く関わらないようにします。理不尽な人と接するときは大人の対応でスマートにあしらうのが得策です。 イライラすることがあっても、感情をコントロールする機会、と考え、冷静を貫きましょう。理不尽な人はいずれ天の裁きを受けることになるので放っておく。幸せの神様に愛される30の方法。その28。丸々してくださいと願う人は神様に嫌われる。丸々してくださりありがとうございますと感謝する人は神様に愛される。あなたが神様に語りかける時の言葉を思い出してください。例えば神社で神様に向かってお祈りをする時、どんな言葉を発しているでしょうか。〇〇してください。もしこうしたフレーズに心当たりがあるなら、少し注意した方がいいかもしれません。言う側ではなく言われる側になって考えると印象がよくわかります。あなたが神様の立場になったと仮定してください。お金持ちにしてください。早く病気を治してください。もっと運を良くしてください。志望校に合格させてください。〇〇してくださいと願う人には少し強欲な印象を受けるのではないでしょうか。一方的でわがままな印象があります。ガツガツしていて威圧感があります。しかも〇〇してくださいというのは命令口調です。聞き方によっては偉そうにも聞こえるでしょう。いくら神様でも命令口調でお願いされるとムッとします。神様は欲張りだな、一方的だな、なんてわがままなのだろう、自分で本当に実現できないことなの、と疑問に思うでしょう。あれこれ注文が多いと神様もげんなりします。一方的な言い方にはトゲがあり、マナーのない人だと誤解されるでしょう。〇〇してくださいと願う人は神様に嫌われるのです。ではどんな願い方がいいのでしょうか。そもそも願うのではありません。感謝するのです。いつも見守ってくださりありがとうございます。おかげさまで平和な日々を送っています。ありがとうございます。先日は幸運な出来事がありました。素晴らしい機会を与えていただきありがとうございます。特別嬉しい出来事がないので感謝できないと思う人もいるかもしれませんが、誤解です。特別嬉しい出来事がなくても感謝することができます。平穏な日々を与えてくださりありがとうございますと感謝することができるでしょう。また健康、安全、安心といった当たり前のことでも感謝できます。きちんと感謝の言葉を伝えると神様も喜びます。きちんとしている人だな、優しくて謙虚な人だな、神様は感動してマナーと良識のある人だと認めてくれます。それでは自分の願いが叶えられないと不満に思うかもしれませんが、そこに誤解があります。そもそも願いを叶えるのは神様の仕事ではありません。自分の仕事です。夢も目標も何もかも自分が行動することで実現させていくものです。志望校に合格するのも自分の仕事です。しっかり勉強を頑張ればいいことです。自分がしっかり勉強するから合格するのであり、神様の仕事ではありません。恋愛がうまくいくかどうかも神様の仕事ではなく自分の仕事です。丁寧に好意をアピールして勇気を出しながらきちんと行動することで恋愛成就に近づけます。お金持ちになれるかどうかも神様の仕事ではなく自分の仕事です。節約節制を心がけつつ、人や社会に価値を提供することで大きなお金を手に入れることができます。今まで神様に願っていたことがあるなら改めて振り返ってください。それらの願いのほとんどは自力で何とかなることのはずです。自力で何とかなることなら、神様に願うのではなく、自分が努力すればいいことです。 神様に向ける言葉は常に感謝が正解です。神様に対して発する言葉は個人的な願いより日頃の感謝を心がけましょう。どうしても願いを言いたいなら言い方を工夫しましょう。まず感謝してから願い事を伝えるのです。いつも見守ってくださりありがとうございます。今は大変な時期ですが頑張ります。できればお力添えをお願いします。こういう言い方なら神様もうなずいてくれるでしょう。きちんと感謝してコツコツ努力を重ねている上で助けを願うなら悪い気はしません。きちんと感謝すれば優しい心と謙虚な姿勢が神様に伝わって喜ばれます。神様は運やチャンスという形で時々プレゼントを送ってくださいます。〇〇してくださりありがとうございますと感謝する人は神様に愛されるのです。神様に対しては〇〇してくださいと願うのではなく、〇〇してくださりありがとうございますと感謝する。幸せの神様に愛される30の方法。その29。神様はコツコツ努力をする人が大好き。神様を追いかけるのではなく、追いかけてもらおう。神様を追いかけてはいけません。神様は追いかけられるのが苦手です。もしあなたをしつこく追いかけてくる人がいるとどう感じるでしょうか。怖くなって逃げたくなるでしょう。しつこく追いかけられるとガツガツした感じがあってあまり関わりたくないと思います。それはもはやストーカーです。不安や恐怖を感じて逆に逃げたくなります。警察署に駆け込み助けを求めたくなります。それは神様も同じです。血まなこになって追いかけられることほど気持ち悪いことはありません。神様から要注意人物としてマークされます。嫌だ、怖い、気持ち悪いと抵抗を持たれ逃げられてしまうのです。神様を追いかけるのではなく追いかけてもらう。神様から愛されたいなら大切なことがあります。神様を追いかけるのではありません。神様に追いかけてもらうのです。神様の方から近づいてもらえるなら、これほど楽なことはありません。神様を引き寄せるような魅力をあなたが持てばいいのです。神様はコツコツ努力する人が大好き。神様に追いかけられるにはどうすればいいのだろうか。難しく思えますが、一つのことを心がけるだけで実現できます。コツコツ努力する人になることです。神様はコツコツ努力する人が大好きです。夢を持ち実現に向けてコツコツ努力をします。一時的な努力ではなく継続的な努力であることが大切です。なかなかうまくいかなくても諦めません。できないならできる方法を考えます。途中で難しい問題が出てきても、知恵を振り絞って解決策を考えます。もう一歩、もう一回、もう一日、と思いながら、コツコツ努力を続けていきましょう。まず、たゆまず、諦めず、コツコツ努力を続けることです。コツコツ努力する人がいると、神様は放っておけません。素晴らしい。あなたの努力に感動した。ぜひ協力させてほしい。ひたむきな姿に心を打たれた神様はあなたに近づいてきます。神様から追いかけられるだけでなく、神様から追いかけられるようになります。最初はうまくいかなくても、ある時から急に状況が好転するのです。現実を見てください。神様から愛されている人は皆、コツコツ努力をしている人ばかりです。神様から愛されているから、コツコツ努力をするのではありません。コツコツ努力をしているから神様から愛されるのです。 コツコツ努力する人になる。幸せの神様に愛される30の方法。その30。神様にお願い事をするばかりになっていないか。たまには神様のお願い事を叶えよう。神社に行ったら神様にお願い事をする人も多いでしょう。お賽銭を投げ、二礼二拍手で手を合わせ、自らの健康や家族の幸せを祈ることが多いのではないでしょうか。短い時間ですが、心が落ち着く神聖な時間です。神社があるところは、緑に囲まれている場所が多く、空気が澄み切っていて、静寂な空間が広がっています。困った時や、願い事がある時は、足を運ぶことが多いでしょう。もちろん、お願い事をするのもいいですが、お願い事ばかりであるのも、考えものです。いつも、願い事ばかりしていると、神様から、わがまま、自己中心的、と誤解されかねません。神様を、何でも、奥、のように扱うのは、失礼と言えるでしょう。そこで、あなたにご提案です。たまには、ユニークなパターンはいかがでしょうか。神様に願い事をするのではありません。神様の願い事を叶えるのです。神様が願っていることとは、神様が願っていることは何でしょうか。世界平和です。神様は少しでも世界が平和になってほしいと願っています。世界平和につながることをあなたなりに取り組んでみましょう。小さなことでいいのです。あなたには神様の願いを叶えるだけの力があります。一人の力は小さくても小さいなりにできることは多い。もちろん完全実現は難しいですが、小さな仕事であれば無理なく取り組めるはずです。人に優しくすることも世界平和につながる行いです。人を楽しませたり喜ばせたりすることも世界平和につながる行いです。ボランティアや地域活動に参加することも世界平和につながる行いです。神様にお願い事をする人は多くても、神様のお願い事を聞く人は少ない。だからあなたがなるのです。神様のお願い事を聞けば、あなたの願いも聞いてもらいやすくなるのです。神様にお願い事をするばかりでなく、たまには神様のお願い事を聞き、世界平和につながることをする。幸せの神様に愛される30の方法。まとめ。その1。神様はいると信じる。その2。愚痴や悪口は言わないようにする。感謝と称賛を言うようにする。その3。まだ幸せではない、ではなく、すでに幸せ、と考える。その4。神様は目で見るのではなく心で感じる。その後、一日、一週間、一ヶ月という単位に従った生活を送る。その6。自分が壊れそうになった時は勇気を出してブレーキを踏む。その7。丁寧な言葉遣いを心がける。その8。誰もいないところでいいことをする。その9。批判する人の存在価値に気づき、感謝する。その10。笑顔でいろいろな人とコミュニケーションする。その11。笑う回数も有限であることを自覚して、自発的に笑っていくようにする。その12。毎日きれいにトイレを掃除する。その13。落ち込んでいるときは、そばに神様がいることをイメージする。その14。いつもニコニコして、神様に好きになってもらう。その15。自分は不幸でいい、と思うことをやめる。その16。どれだけ幸せであるかは、どれだけ心が満たされているかで考える。その17。 見送る側であっても、神様に見られていることを意識しながら最後まで気を抜かない。その18。目の前にある困難は、神様からのプレゼントだと気づいて、きちんと乗り越える。その19。ずるいことはしない。公正な生き方を心がける。その20。自宅に戻ったら衣類を脱ぎ捨てるのではなく、きちんと所定の位置に戻す。その21。長時間の集中で疲れた時は大きく背伸びをして神様に抱きしめてもらう。その22。神様にメッセージを届けているつもりになって日記を書く。その23。ギリギリアウトはやめておきなさいという神様からのアドバイスとして受け止める。その24。急に予定が空いたら好きなことを楽しむ。その25。ピンチは英雄になるためのチャンスと考えしっかり立ち向かう。その26。売り切れているのはたまには違うものを買ってみようという神様からの提案と考える。その27。理不尽な人はいずれ天の裁きを受けることになるので放っておく。その28。神様に対しては〇〇してくださいと願うのではなく、〇〇してくださりありがとうございますと感謝する。その29。運が悪かった時は自分のせいにする。運が良かった時は神様のおかげにする。その30。コツコツ努力する人になる。